お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方をお迎えし、病気に関するさまざまなことをお伺いします。本日は第一内科前城達治先生をお迎えして、お酒の飲み方考えませんかをテーマにお話をお伺いします。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい先生、まあね、沖縄、
はい、
飲酒運転っていうのもすごく社会問題にあるぐらい、お酒が好きな県民性ではあるんですが、そのことによってね、病気も様々に抱えてると思うんですね、はい、で、まあ、今回のお酒の飲み方考えませんかっていうところで、
はい、
まあ、こう飲酒による、まあ、疾患というところだと思うんですけどね、
はい、まずですね、まあ、皆さんわかると思うんですけど、まあ、肝臓病、まあ、慢性的に経過して最終的には肝硬変という状態になります、
はい、
でその肝硬変というのは、まあ、肝臓の働きが悪くなっていろんな体調の不具合が出て入退院繰り返す、
はい、
でしまいには肝臓がんが出てくる危険性が高いと、
うん、
でそういうのを肝硬変になる原因なんですけど、
はい、
まあ、日本全体で見ると例えば C 型肝炎とか B 型肝炎とか、まあ、他にも原因があるんですけど、そういうものが多いんですね、
はい、
一方沖縄県だけに限って見てみると、まあ、アルコールによる肝硬変というのがもう圧倒的に多いんですよ、
うん、
ですから日本全体とは別に沖縄県ではやはりお酒による肝臓病の患者さんが非常に多いと、
うん、
いうことが特徴的な地域になりますね、
はい、
沖縄県は。
先ほどね、私はお酒の好きな県民性っていう、まあ、はい、お酒が好きだけではない原因っていうのがあるわけなんですよね、はい、
そうですね、まず一応科学的に今ある程度認められてるっていうか、皆さん多分合意いただけるのは、
はい、
沖縄県民の体質って言いますか、
体質、
はいはい、お酒が飲める体質の人が多いんですよ。
あ、そうなんですね、はい、もともと持っている体質ですね、
は
い、
そうです、うん、お酒の代謝って言いますかね、
はい、
お酒を飲んで皆さんすぐ酔っ払う人はそんな飲まないですよね、
う
ん、
あ、確かにそうです ね、これ控えますね、
そうですよね、うん、ですけども飲める人はもうガンガンガンガン飲んでいくんですよ。
そうですよ
ですよね。でその飲むときにアルコールがこう代謝されるときに、
はい、
まあ、いろんな悪い物質が出てきて肝臓に障害を与えるというふうに考えてほしい、うん、
はい、
ですから飲めない人はそんなに悪くなる人は少ないと、
うん、
逆に飲める人がもうどんどんどんどん飲んで、それで肝臓を痛めつけて最終的に肝硬変になると、でこういう体質なんですけど、まあ、酵素、ある種の酵素があるんですけど、これは沖縄県民は本州の人に比べるとその酵素を持っている人が多くて、飲める体質の人が多いということが、一応これ琉大の解剖学の先生方の論文でちゃんと遺伝子学的に認められてますので、それはまあ皆さんご同意いただけるだろうと。であともう一つ、僕精神科の先生ともいろいろ話するんですけども、
はい、
まあ、沖縄県ちょっとお酒安いですよね、税金が。
そうなんですね、は
い、復帰特別処置法っていうのがあって、うん、これがまあいろいろ将来的にはなくなっていくと思うんですけども、やっぱ軽減税率があって、やはりお酒が少し皆さん飲み手に入りやすい環境にあるということも一つの原因でしょうし、でもう一点ですね、これ沖縄県庁と昔一緒に調査したことがあるんですけども、何歳頃から飲み始めるかっていうのがあって、まあ、建前上は、
はい、
まあ、20歳以上ですよね。
そうですね。
で日本全体で見ると、うん、20歳以上から飲み始めましたという人は 90%、
うん、
で残りの 10% は高校卒業とか高校の時、
はい、
だから一方沖縄県というのは20歳以上から飲み始めたという人は6割5分残りの3割5分は、まあ、高校卒業、高校生、中学生という感じで飲み始めの年齢が若いんですよ。ただね、その飲み始めの年齢が若いければ若いほど大人になってからのお酒の飲み方っていうのが良くないんですよ。
あら。
で、まあ、例えば精神科の領域でオーディットスコアっていう、まあ、ある種の点数付けがあるんですけど、はい、飲み方の、
うん、
点数が高ければ高いほど良くない飲み方っていうのがあるんですね、
うん、
で飲み始めの年齢が早い人ほどこの点数が高いんですよ、大人になっても。ですから 飲み始めの年齢が若い人は、早い人は20代30代でも飲み方も良くない飲み方をしていて、うん、で30代40代50代で、うん、残念ながら肝硬変になっていくというような一応そういう道筋が見えてるかなというふうに、うん、まあこれ僕らの検討なんですけど、うん、ですからまあ沖縄県ちょっといろんな体質的な問題もありますけども、まあ、社会的な問題やっぱそういうものもやっぱ少しみんなで考え直してもらえないかなっていうのは僕らは本当にあの患者さん見ててそういうふうに感じますね僕らはね。
いやでも本当そうですね、ま、たまに聞くことですけれども、はい、その、未成年のうちの飲酒、
はい、
実は親が勧めて飲ませてるっていうことが、ね、沖縄のこれね本当になんか
ですよね、
大人がそれをしちゃダメでしょって思うんですけれども、
これいろんな事情があると思います、はい、よくあの居酒屋とかで子供さん連れて、あの飲んで食べてる若いご夫婦の方います、これいろんな事情があって仕方ない場合もいっぱいあると思うんですね、
う
ん、
そうですよね、誰かにも預けることもできなくてというところはあるかもしれない
です、まあ、ですから結果的にそういう環境に子供たちが慣れてしまうと、うん、お酒に対するハードルは低くなりますから、うん、あの長い目で見るとあんまり良くないのかな。
本当ですね、うん、でも今先生あのねジュースみたいなお酒も多いですもんね。
嬉しいですよね
これ本当ダメ
だ
ね。もうね、ダメって言ったら大変ですけど、
いやいやこれ後半での話になると思うんですけど、やっぱ飲み方だと思うんですよね、
はい、
はい。だから皆さんも本当にあの健康的に、うん、あのちょっと飲み方を考えながら、うん、美味しく健康的に飲んでほしいっていうのは本当に感じてますけどね。
ね、本当ですね、はい、なんかもうお酒に強い、あのお酒が安いっていうのは上辺で見ればいいことのような気がしますけれども、
ね、
それが要因でそのアルコール疾患、アルコールの
一因になってるかもしれない。
もう、うん、それがね本当に、うんうん、そういうことなんですね。
感じますね、
はい。じゃあ実際に先生、はい、まあ、アルコール性、アルコール性肝疾患患者が多い、まあ、今推測を社会問題とあと個人の問題というところでお話していただきましたけれども、はい、じゃあ実際に、まあ、もう、沈黙の臓器と言われるぐらい、はい、悪くならないとわからない肝臓。
そうですね、まあ、これ、まあ、B 型肝炎とか C 型肝炎とか他の原因にもよるんですけども、うん、肝臓病っていうのはあの、まあ、もちろん急にね悪くなって命取りになるっていう病態もありますけど、うん、
はい、
ほとんどはゆっくりゆっくりと慢性的に経過します、うん、でもその間症状あるかって言ったら沈黙の臓器っていうよりほとんど症状はないんですよね。
そうですよね。
でそれが、うん、さっきも言ったようにあの慢性肝炎から肝硬変っていう状態になって、うん、肝硬変ってなると肝臓の働きが悪くなってきます、
うん、
で肝臓の働きっていうのはいろんな働きがあるんですよね、
はい、
で代表的なのが例えば物を作る工場なんですよ、
うん、
でもう一つはね物を解毒する工場なんですよ、
うん、
でね、であともう一つは感染あの免疫を担当する臓器なんですね。
もう大切ですね、本当に。
ですから例えば物を作ることができない、
うん、
タンパク質を作ることができない、どうなるかっていうとお腹に水が溜まってきます。で、ね、あの肝臓悪い人、はい、もしかして見たことあるかもしれませんけど、うん、ちょっと異様なまでにこうお腹が腫れてる、膨れてる、これはお腹に水溜まってるんですよね、
う
ん、でそこに またバイ菌感染したらいろんなことになってもう不具合が出てくる、うん、であとは物を解毒することができなくなる。とすると例えば黄疸って聞いたことありますね、
はい、
目が黄色くなって、
そうですね、
最終的には全身が皮膚が黄色くなってくるんですけど、その黄疸の物質を代謝することができなくなってきたり、うん、意識障害を起こす物質も実は体の中にあるんですけど、それを肝臓が解毒してるんですよね。それができなくなってくると今度意識障害も出てきてしまう、
うん、
であとは免疫を担当するって言ったんですけど、腸の中にはバイ菌がいっぱいありますよね、
はい、
いいバイ菌もあるし悪いバイ菌もある、
はい、
でそれがその腸からねその血管の中に入って最初に入ってくる臓器どこかって言ったら肝臓なんですよ、
うん、
ですから肝臓の働きが悪くて肝臓の免疫の担当する機能が落ちてくると体の腸にある悪いバイ菌がどんどんどんどん素通りして体に入ってきて
全身を回る、
はい、ですからいろんな感染症に繰り返す。だからこういうことをもう繰り返して繰り返して、うん、やっぱり入退院繰り返して患者さんも仕事もできないし、うん、入院して何もできなくなってきて残念な結果になるということもありますし、うん、やっぱそれだけじゃなくてですねやはりあの血吐いたりとか、
うん、
でそして一番嫌なのはやっぱり肝臓がんが出てくる、
うん、
肝臓がん出てきてあのちっちゃいうちはねあのちゃんと治療することもできるかもしれませんけど肝硬変になってしまったらもうどんどんどんどん再発再発なんですよ、
うん、
だからもう本当に患者さん見てると大変なんですよ。ですからまず我々としては肝硬変にならないようにしてほしい。やっぱそれが一番 目の、まあ、戦いというか目標になるのかなというふうには考えていますね、うんう
ん、いやでも先生、はい、これやっぱり普段の私たちの食生活、はい、まあ、アルコールですからね、はい、それの先ほど先生がおっしゃったように適正な量を取りましょうっていうところで防止することができるわけですよね。
食生活、
飲酒の量とかっていうところでね、
ですね、以前沖縄県がこうコマーシャルしてたと思うんですよ、うん、ビールの缶持ってきて、
はい、
あなたのお酒のアルコールの摂取量、うん、ビールのロング缶1本が適正ですというのをコマーシャル昔やってたんですよね、でお酒って言ってもいろんな度数があるじゃないですか、うん、青森だったら30度とか、
確か
にビールだったら 5% 5度とか、
はい、ありますね。
違う、まあ、僕らとしてはその、うん、アルコールの量を計算するんですね、
うん、
でそれで例えばビールのロング缶だったらアルコールが 20g になってしまう、
うん、
で例えば毎日飲んでも大丈夫な量っていうのはだいたい 20g から 30g 未満、うん、男性は、
はい、
女性はその3分の2とか半分の3分の、うん、半分ぐらい、
うん、
で肝臓に悪影響を及ぼすって言われてるのが例えば 60g 以上って言われてるんですよね。これ簡単に言うと例えばビールのロング缶だったら3本までとかですね、うん、青森の、30度のものだったら例えば半合ぐらいとか、
うん、
まあ、そういうような、まあ、ネット見ればですね、はい、いろんなその具体的な飲酒の量って出てますので、うん、
はい、
やっぱそういうのを見ながらですね、あと沖縄県も健康アルコールのアプリを結構出してますので、そういうのを参考にしながら自分の適切な量って言いますか、うん、肝臓に悪さをしないような量っていうのを皆さん自分で、うん、確認していただければなというふうに考えていますね、
はいはい、先生でもね、まあ、ここまで、悪くなったらやはり自分のこの飲酒量に向き合わないといけないっていう危機感のもとにやっぱり病院にも通っていらっしゃると思うし、禁酒断酒っていうんですか、
はい、断酒ですね、
にも取り組んでるかと思うんですけれども、ええ、そこまでいかずに、まあ、先生断酒をしてしっかりなんていうのか、皆さんきちっと治りますか、治りますかって、ここね、
非常に大事なんですよ、うん、で僕ら患者さんは例えば肝硬変になる前の段階の人と、うん、残念ながら肝硬変になった人たちと大きく言って2つに分けて患者さんを、はい、まあ、対応しているような面があります、
はい、
で残念ながら肝硬変になった方々、
うん、
でそういう方々でもやはりまず治療の第一歩っていうか最低条件やめることなんですよね、
うん、
でやめることによって僕らの患者さんの検討でもやめることができた人とやめることが残念ながらできなかった人、まあ、現実的にはやっぱその生存率って言いまして、
はい、
やっぱりどの方が長生きできるかっていうのも明らかなんですね、
うん、
だからまずやめることが一番である、でそれを分かってほしいっていうのが僕ら思ってます、
はい、
であともう一方ですね、うん、ちょっとここは期待したいところがお酒をやめることができなかった人たち、
うん、
やめることができなくても例えば減らしましたよとか、
はい、
まあ、自分でコントロールして、うん、今日は飲む今日は飲まないとか、うん、減らしたとか、うん、やっぱり自分でお酒をコントロールしてる方々も、うん、逆にずっと同じように飲み続けてる人よりかは、うん、やっぱ生存率はいいっていうのが見えてるんですね、
はい、
ですから僕ら理想的には一番目には断酒やめてくださいっていうのが一番です、うんうん、だけども、まあ、それがちょっと難しい方々はまずは摂取、
うん、
少なくしようと、
はい、
でそういうことから始めていって、うん、肝臓の働きが、まあ、ちょっと良くなるとか、まあ、現状維持とか、うん、そういうものが見えてきたらまた次のステップって形になっていくと思いますので、うんうん、まあ、肝硬変になった方々でもですね、うん、はい、やはり諦めることなく、
うん、
まずは摂取からとか、
うん、
できればやめるとか、
うん、
でそれだけじゃなくてやはりそのお酒で肝硬変になった人たちって栄養状態も悪いですからね、
うん、
例えば食事の問題とかお酒以外の生活習慣もできるだけこう気をつけてもらいながら、うん、少しずつでも改善してもらいながら、うん、治療していくと、
うん、
で僕らは本当に対処療法でしかないんですよ、僕らができること
は、はい、うん、
肝臓って結構再生する力も強い臓器ですからね、
はい、
患者さん自分自身の力で治ってもらうために僕らがこう横からサポートする、
うん、
こういうようなことしかできないんですね、
う
ん、まずは、はい、そういうことから
というところですね、
はい、
まあ、先生、はい、まあ、そうやって今、まあ、そこまでいった方にはまずは断酒を進めて、はい、そうでもできなければコントロールというところで摂取をしていくことで、
はい、
まあ、肝臓のね自分の再生力
はい、
っていうところを期待していく、
はい、
でそこまでいかない方のまた治療法っていうのがあるんですよね。
やっぱここが僕らは一番大事だと思ってます、
はい、
で、うん、 やっぱりそういう方々の方がやっぱ5万といるわけですよね。
ですよね。ね、
ですから、うん、でさっき言ったように例えば自分の飲酒量ですね、うん、そこをまず考えてほしいと、うん、できればちゃんと20グラムとか30グラム未満毎日飲むんだったらもう本当にそれぐらいにしておいてもらって行ってほしいんですね、うん、でもう一つはちょっとこれも精神科的になってくるんですけど、うん、お酒って例えば今日はビール1本でいい具合に酔えていた、うん、半年後にはビール3本じゃないと酔えない、うん、1年後にはビール5本と泡盛1号2号とって感じで耐性って言いまして、うん、お酒はどんどんどんどん飲む量が増えてくるんですよね、うん、でこれ無尽蔵に増えてくるとこれが依存症へ の、 あの入り口になってくるということが言われてますから、うん、だからまあ自分でコントロールしてほしいっていうのがあります、うん、本当に万全と飲むんじゃなくて、うん、やっぱ今日は飲む日今日は飲まない日っていうオンオフをちゃんとつけて自分でお酒をコントロールして飲んでほしいっていうのが肝硬変になる前の人たちにはぜひお願いしたいことですね、
うん、これよく聞く休肝日というやつですかね。
そうですね、休肝日よく車の運転の件で、うん、まあ、どれぐらい飲んだら翌朝まで残ってる残ってないとか聞くと思うんですけど、うん、はい、基本的にはアルコールが完璧に肝臓で処理されてゼロになるっていうのは最低でも48時間かかると言われてるんですよ。
あ、そうなんですね。
ですから例えば休肝日って言っても、うん、1日休肝日をやって、するとアルコールが全部消える前にまた入ってくるから、うん、まあ、いわゆる自転車操業みたいになってくるんですね。
確かに何かイメージとしては、まあ、3日飲んで1日休むみたいなイメージだったんですけど、
いいんじゃないですか、3日飲んで1日、あ、違う違う違う、
1日飲んだら1日休むっていうのが本当はいい、うん、
だから理想的には、はい、
2日休む、
2日休んだらやっぱり肝臓がやっぱりある程度しっかり休まると。
そうですね、
ですから、まあ、そういう形で飲むとしても、うん、例えば1週間の間でちゃんと例えば日曜日とか月曜日はもう仕事の前とかで飲まないとかですね、うん、でまあ、週末は飲んでいいかとか、うん、そういうメリハリもつけてできれば最低限休肝日は2日は作ってほしい、うん、連続2日作ってほしいっていうのと、うんうん、あとはですね、僕さっきのちょっと続いていくんですけど、やっぱ飲まない、うん、今日は飲まなくても大丈夫っていうのをちゃんと自覚してほしいんですよ、
うん、
なんか依存症になっていく人たちっていうのは、うん、今日は眠れないからもうどんどんどんどん漫然と飲むとかですね、うん、飲んでないから大丈夫かなっていう感じで無理して飲むとかですね、はい、なんかこうあんまりなんですかね、こう絶対に飲まないといけない用があるから飲むとかそんなんじゃなくて、うん、漫然と飲んでると、やっぱそういうのはやっぱりやめてほしいんですよね、
うん、
でそうこうしているうちにやっぱりやめきれなくなってくる、飲まないと心配になってくるっていうのがありますので、うん、まずは飲まないっていうのを、飲むことが飲まなくても大丈夫っていうのを自覚してほしいっていうのは、うん、もう本当に感じてますね。
いやでも先生このね、自覚できる方はそうなってないっていうか、
まあですよね、
ね、
人間の生活習慣って変えるのは簡単じゃないですよね。
本当ですよね、本当に
やっぱこれは本当大事なんで、でもう一つのデータとしては、お酒飲んでる方は、やっぱり例えば高血圧になりやすいとか、コレステロールが高くなりやすいとか、糖尿病のリスクがあるとか、であとは本当に濃いお酒をガンガン飲んでると、例えば喉のがんとか食道のがんとか、いろんながんのリスクにもなってきますし、他の生活習慣病のリスクにもなってきますので、うん、やっぱりそういうことも考えながら適切なですね、
はい、
飲み方を心がけてほしいと、うん、チャレンジしてほしいと、
ね、そうですね、はい、いやでもねこれ思うんですけれども、最初にやっぱりこのお酒っていうのはたしなむ程度だったらやっぱり百薬の長って言われるぐらい、はい、いいものじゃないですか、はい、まあ、このコミュニケーションにもすごくいい潤滑油になったりとかする、はいはいはい、でもそれが飲みすぎてしまうことによってこういった体の変化、あとはもうこう依存症というところまで行くっていうのの怖さを本当に子供のうちから教えてあげるっていうのは、
いやこれ大事だと思います。
ですよね、
はい、これ極端な話なんですけど、
うん、
僕らこういうこの患者さんへの話とかで、うん、医療の現場って最近では患者さんにはあんま強く言うなと、優しく優しく言ってこうちゃんとご理解いただいてちゃんと、うん、診療しろというのが大前提なんですけど、かたやですねこの点に関して僕半分は脅しになってる、僕の外来の患者さん結構いつも脅されてるんですよね、うん、僕に怒鳴られて、
うん、
でまあ、ろくな進化しないぞって僕ちょっと言ってるんですけど、
はい、
ある程度、まあ、いろんな攻めって患者さんへのいろんなその説明の仕方、うん、説得の仕方があると思っていて、
うん、
今おっしゃるようにそのやっぱ患者さんにも大人になった患者さんでいけそうな人には僕脅します、
うん、
脅かして、
うん、
で、まあ、もちろん子どもたちとか未成年の方々には、うん、まあ、優しくですね、うん、優しくだけど、まあ、飲み方をちゃんと怖いことになるかもしれないっていう、うん、教育することは非常に大事だと思います、はい、絶対大事だと思います、
ね、絶対大事だ。あとあのタバコをね、はい、喫煙がすごい体に悪いっていうことも小さい時から教えてると、実は子どもが親に言うんですよ。
おー、いいですね。
そう、親にこんなお父さんこんなにいっぱい吸ってたらいつかがんになるよとか、あとこのお酒に関してもそのずっと飲んでるお父さんお母さんを見てたらやっぱり子供に言われると親ってやっぱり来るんですよね、うん、あ、そっか、そんな風に 見られてるんだっていう、それを教えられるなんていうかな、教育機関じゃないけど、そうですね、子供のうちからねそれをしっかりしていれば、その知識があると自分が大人になった時も、あの飲み過ぎちゃいけないということが分かるだろうしっていうところは今とても感じますね。
そうです。あ、子供から親に言ってもらうっていう方策ですね。
これめっちゃいいですよ、これ。
うん、だから僕一度ですね、どっかその学校のプログラムに僕ちょっと応募したことがあって、うん、その時ちょっと却下されたんですけど、僕のやり方があの言い方が、うん、あのやばいっていうのはちょっと言い過ぎっていうところがあるからだと思うんですけど、ただあの、まあ、僕はその直接子どもたちにある程度怖さを教えるっていう視点しかなかったんですけど、今伺うと、ね、子どもたちからまたその親にっていうのはこれとても、ね、うん、効果的かもしれませんね。
効果的ですよ、はい、だってお子どもはやっぱり親には長生きしてほしいし大好きだから、その状態を見てて、えー、ってお父さん病気になったらどうしようとか、お母さんがそうなったらどうしようって、依存症になったらどうしようって思った時にやっぱり言うと思うんですよね、親に。
いろいろありますよ、あのアルコールの問題、社会的な問題もあって、うん、今琉球大学でもあの肝臓移植外科の先生が頑張ってやってるんですけど、うん、まあ、アルコールで肝硬変になった方にですね、どの方がドナーになって命を懸けて肝臓を上げるかとかですね、うん、それも非常に問題になってますので、あの、はい、いろんなアルコール体の面だけじゃなくて、うん、社会的ないろんなことが見えてきますので、うん、みんなで考えていかんかなと思うんですけどね。
本当ですね、はい、でも本当にあの自分の心がけ次第でこれならないでおくってことはどうにでもできる病気じゃないですか。
そうですよね、
ね、
うん、ただ本当にあの本当に依存症になって、うん、本当に精神的にあのちょっとまあ病気としてなった方々に対しても、うん、なんとかせんといかんのですけど、うん、まあ、そうは言ってもだからつって飲んでいいですよって、もうみすみすの分かってることを、悪くなることを分かってることをですね、うん、まあ、放置するわけにはいかないですし、はい、なんかこうみんなで考えていってほしいですけどね。
本当そうですね、はい、はい、先生、はい、あのなんかねちょっとドリーも熱くな、ドリーというか私も熱くなってきましたけれども、はい、本日は第一内科の前城達治先生をお迎えして、お酒の飲み方考えていただけませんかをテーマにお話を伺いました、先生、はい、最後にまとめて何かありますか。
あの沖縄県、はい、あの僕今アルコールの話ばっかりしてるんですけども、うん、実は脂肪肝とかですね肥満県 でそれによって肝臓が悪くなる人もたくさんいます。ですから、まあ、お酒を含めた生活習慣、はい、うん、変えるのは簡単じゃないですけど、まあ、皆さん今一度ちょっと考えていただいて、で僕もお酒飲みますし、お酒はやっぱり美味しく健康的に、うん、あの飲んでいけたらなと、みんなでそういうふうにいけたらなというふうに思ってますので、
はい、
皆さん今一度お考えてみませんかというお願いです、
はい、ありがとうございました、はい、先生、はい、本日ありがとうございます。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm88.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。